時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ森部先生、今日もまたバッチリ決まっておりますですね。
ありがとうございます。
ちょっとなんかこう映画に出てくるちょっとなんか組織の、ボスとかなんかそんな感じの
悪い方の
感じに見えたりもするんですけど
黒い感じですね。
黒い感じで、そして今日は白のネクタイなんですけど、ドットが入ってるなとよく見たら
コーヒー豆です。
コーヒー豆ですか。またチャーミングな遊び心満載。今日何かあったんですか、このドレスアップ具合は。
ですね、
はい、
今日パーティーにちょっとご招待いただきまして、
はい、
でドレスコードが白もしくは、うん、まあ、ワンポイント白ということだったんですね。男性は、
はい、
でそれで、まあ、白のジャケットかみたいな感じで思ったんですけど、はい、ちょっとなんかオール白だとチャラくなってしまうかなと思って、
はい、
で、まあ、こう黒のスーツにワンポイント、うん、まあ、ポケットチーフとネクタイだけ白を入れたと、
はい、なるほどですね、そしてまたその中で見慣れないものがですね、
はい、
右手にキラリと光っておりますけれども、何ですかその森部先生らしからぬそのキラキラした あのアクセサリーは。
これですね、今日買ったんですけど、
右腕についてブレスレット、
ストーンマーケットっていう、
はいはいはいはい、
まあ、有名なブランドですね、石のアクセサリーをこういっぱい作ってる会社さんが、
はい、
チャリティーとして、まあ、作ってある、まあ、ブレスレットなんですけれども、お話を伺ってたらですね、
はい、
まあ、これは春の新作らしいんですけれども、毎年、まあ、異なる国で、まあ、発展途上国とか後進国の、まあ、現地の、まあ、雇用を、まあ、作るとかいう思いがあって、
はい、
まあ、手作業で、まあ、作ってあるらしいんですね。で1日に1人で3つぐらいしか作れないらしいんですよ、
はあ、
もう作業もすごいなんか細かくてですね、
結構小さいですもんね、
はい、でこれが1個2500円だったんで、
おお、お安いですね。
でしょ、
うん、
でそれで、まあ、趣旨も賛同できましたので、まあ、ご購入させていただいたと。
なるほど。じゃあもうチャリティーでもう現地の方々の何か活性とか、
そうですね、
雇用のためのお給料とか、はい、そういったところの雇用改善につながっていくと、
はい、
ということですね。あ、そういう活動もストーンマーケットさんされてるんですね。
らしいですよ、はい。まあ、Facebook でつながったっていう以外にも、まあ、共通の知人とかも、はい、まあ、たくさんいて、で、まあ、紹介が紹介を生むみたいなところからですね、今日は完全招待制のパーティーということだったんですけれども、
そうそうたる面々が来てるんじゃないですかそれ。
いや、車で、ね、乗りつけて来られた方とかもいらっしゃるんですけど、すごい車がいっぱい並んでました。
そうですか。
初めて見た車ばっかり、もうブガッティとかね。
あ、もう名前しか知らないです。
いや、もうなんか空飛びそうな
空飛びそうな車がいっぱい来たみたいな、
なんじゃこれはみたいな感じで
福岡にあるんですね、そんな車がですね。
あれね、どこから来たんでしょうね。東京かどこから来たんじゃないかなと。あ、いや違う、ブガッティはあれだ、門司港から来たって言ってました。
あ、そうです。
はい、まあ、レストラン経営のオーナーさんが、まあ、乗ってこられたということで2億って言ってましたよ。
キャ
ー、はい、
見てみたいです。
その次が円蔵、これが1億8000万。
くわっ、すごいですね、はい。
ロールスロイスもありましたね。
ああ、そうですか、
はい。
じゃあ、まあ、皆様そういうふうなストーンマーケットさんの、まあ、その趣旨とかに賛同して、まあ、そういうチャリティーとかにも参加されてというような、そんなパーティーだったんですかね。
そうですね、まあ、お花見を兼ねて、まあ、その縁故の方が集まって、まあ、ちょっと交流の場になればっていう思いで、まあ、開かれたらしいんですけれども。
なるほど、
はい。
じゃあ、もうそんな方々にもこのポチトレもう広めていったら、またかなりの影響力を持って広まりそうですね。
そうですね、まあ、社長さんも7月ぐらいにはちょっとトレーニングお願いしたいというふうにおっしゃってましたんで。
そうなんですね、
はい。
わ、 じゃあいつかもしかしたらゲストにもお越しいただけるかもしれないですね。
そうですね、うん、交渉の余地は十分あると思います。
ぜひ楽しみにしております。
はい、
はい、ということで、番組はですね今後、番組後にもですね放送を聞いていただけますように、ネット配信を行っております、ポッドキャストという形でですね配信しております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきます。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送はお聞きいただけますのでぜひチェックしてください。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組は株式会社ゲット、 IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました、 IMB のオメガ3 DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあポジトレを広めるために森部先生の様々な MSPP 森部スタイルパワーポージングをお伝えしておりますけれども、新生活が始まってぜひ体変えたいな、気持ちも変えたいなという方のためにですね、お届けしていきたいと思います。
はい、
まあ、いきなりまあジムに通うとかですね、もうがっつりトレーニングするというのもありだとは思うんですけれども、新生活始まって忙しいと、なかなか心にも余裕がないと、そんな方にもですねすぐできるトレーニングなんかないかなと思ってるんですけどね。例えばですけども、何かこう通勤中にできるとかですね、なんかテレビ見ながらできるとか、なんかこう丸々しながらトレーニングってできるもんなんでしょうか。
できるもんなんです。
あ、できますか。
はい、
そうですか。
ながらトレーニングっていうのは実はもうすごく素晴らしい、はい、トレーニングで、
ええ、
一般の方々にとってはですね、
はい、
これを超えるものはもうないんじゃないかと思うぐらいですね。
ほうほうほう。
確かにまあトレーニングジムに通う、うん、あるいはまあパーソナルトレーナーをつけて指導していただくとかいうのはもう理想ではあるんですけれども、はい、もう40年ぐらいまあそういうまあ、運動施設とかがまあどんどんこう発達してきた歴史の中で、全くそのこうやっている層っていうか、まあ率がですね変わってないんですよね。
増えてない。
増えてない。
そうです。
もう国民全体でも 10% いかないですからね、絶対に、はい、でましてそれが週に1回、まあ、週2回以上とかになるともう 1% とかそんなもんじゃないですかね、おそらく 1%2% とか、はい、
外国はもっと多いって聞きますよね。
やるのがもう普通だし、まあ、特にまあエリート層の方がまあそういう人たちが多いですよね、
はい
はい、それはもう体に対してまあ投資するというような、なんかその崇高な考え方よりもやっぱりもう好きだと思うんですよ。
うん、
そうこう体を鍛えてこう筋肉発達させるとか、まあ見せるとかそういうのがですね、で日本人の場合はまあそういう感覚ってあまりありませんので、まあ、誰にでもですねこうやった方がいいよっても、まあ、やれみたいな感じで言うつもりはもう全くないんですけど、はい、ただやってると、まあ、メリットはたくさんあるので、まあ、ぜひやった方がいいんじゃないですかっていう、まあ、提案だけはさせてもらってます。でそうするとですね、まあ、中島さん言われましたように、はい、なかなかそのこう忙しくて時間がないんだよとか、うん、近くになくてとかですね、うん、やり方わかんないしとか、はい、もうやらない理由はめちゃめちゃ出てくるんですね。
どっからでも出てきますよね。
そう、聞いてないのに言ってるんですよ。だからいや、まあ、そういうふうに言わなくとも、
はい、
じゃあ最低1日何分だったらできるってこう聞くでしょう、
はい、
そしたらですね、まあ、30分とか20分とかああいうふうに言うんですけど、うん、これは嘘なんですね。絶対できないんですよ、
はいはい、
うん、僕でもできない。
なかなか取れない時もありますもんね。
そう、でこれがね、うん、一桁になってきたちょっと真実味ができて、
はい、
5分ならできるとか3分ならできるっていうんであれば、
はい、
言ったねっていう感じになってやれよみたいな話になってくるんです、
は
い
は
い、じゃあ果たしてじゃあ3分間で一体何ができるのかとかいうことで考えたらですね、これもまた連続でやる必要ないんですよ。
ほう、連続でやる必要ないんですか。
はい、つまりどういうことかっていうと、う朝やって1分、昼1分、夜1分とかでもまずはいいんです。
そうなんです
か。要するにどれだけこう継続できるかということのが大事で、
うん、
やってるその時の運動効果にあまりにも意識が持っていきすぎなんですね、
うん、
継続したこともないくせに
、はい、痛いとこですね、
だからまずはやる、
はい、
ということです。
なるほど。
これは今まで まあ、その大学とか、まあ、研究機関で研究してきた中でもですね、その1回30分以上、まあ、例えば自転車をこぐと、
はい、
でトータル1週間で180分以上とか、うん、まあ、ガイドラインとかもいろいろ作ってきたりとかして、うん、それはやってる最中に体脂肪が燃焼してどうのこうのって、これは確かに、まあ、その実験に関してはエビデンスあるんですけれども、うん、かといってですね、そのそもそも企画倒れなわけですよ。できっこないわけですから。
継続できないと。
できない。
あ、
毎日30分自転車に座るなんて まず難しいです。
もう通勤で30分かかるとか、それじゃない限りですね、うん、
あれがその作られた、まあ、そのプロトコルができた、
はい、
その理由っていうのはですね、
はい、
そのやってる最中にどんな効果があるかっていう、それ運動生理学上追っかけていくために、その30分以上連続するとこんな効果があるとかの、まあ、呼気ガス分析したりとか、
はい、
そういうことによってやってきたわけなんですけれども、うん、そのやってる運動の効果、その時の運動効果よりも続けたことの効果の方が絶対大きいわけですよ、
はい、
だったら別に1日、まあ、例えば3分でもいいじゃないと、
うん、
ね、30分じゃなくて10分の1でもいいわけですよ、うん、例えば毎日毎日縄跳び3分やってみてください。
ああ、
絶対変わりますから。
ほうほうほう
ほう、間違いなく、3分間縄跳びをするということはですね、
うんうん、
体を飛び跳ねるわけじゃないですか、
はい、
まあ、バネは使いやすくなるわけですよね、うんうん、当然のことながら、うんうん、アキレス腱とか、その土踏まずとか、
うん、
室外腱、あの膝の子バネとかですね、はい、その使いやすくなると、うん、でしかしまあ実際こう体重がこう宙に浮いてるわけですから、落ちるときにはまあ位置エネルギーがまあドンとこう地面にこうぶつかるわけなので、そこに体にとっては負担になるわけですよ、でそうすると体重が重いことがマイナスになっちゃうので、体適応してちょっとずつ、体を引き締めていって、結果として体重を減らす方向に働くわけです。だからずっと続けることによって気がつけば、
うん、
いつの間にかこうなってたわと。何やってんの、いや別に縄跳び1日3分しかやってないけどみたいなのが、1年もやってみたら、
うん、
あらまあ大変なことになるっていうことなんですね、
うんうん
うん、はい、
なるほどですね。だからもう短い時間でもいいと、
う
ん、
そうそう、でそうすると、じゃあそういう時間を捻出するときに、いやいや縄跳びなんて家の中だとこう
当たりますね、
うん、当たっちゃうとかね、エアでいいじゃないかとかいう話なんです。
もう家の中で飛び跳ねたら下の人がとかですね、
うん、そうするとつま先つけたままで、なんちゃってジャンプでいいじゃないかと、もういろいろできるわけなんです、
うん、
だから逆にこんなのどうっていうふうに言ったときに、うん、その反論してもらったらですね、はい、じゃあこうすればっていうことはいろいろ言えるので、まあ、ぜひまあご問い合わせいただきたいというのがあります、
うんうん、
であとはですね、例えばまあお風呂に入るときとか、
はい、
キッチンに立っているときとか、
ほう、
ね、歯磨きをしているときとか、
ほう、
お掃除をしているときとか、そういう最中にできるながらトレーニングのバリエーションを覚えていかれると、
お家
の中でいろいろできますよねっていうことになるんですね。
なるほどですね、うん、その場合ながらだと何かをしながらだから、
はい、
わざわざその時間を割かなくてもいいよっていうことになる。
そうそう、だからもう絶対にやっていることの中にトレーニングとして負荷をかければいいわけですね、
お、
まあ、めちゃめちゃ分かりやすい言い方で言うと、例えば洗濯をすると、
は
い、洗濯そのものはもう洗濯機がやってくれて、
はい、
全自動で脱水までやってくれるかなと、はい、でもこう干したりしなきゃいけないし、乾燥にかかってたとしても、
はい、
畳まなきゃいけないっていうのはもう絶対作業じゃないですか。じゃあその時にこうリストバンドの中にこう鉛を入れるとか、例えばですよ、そしたらもうそのやってる作業が負荷がかかってるので、これトレーニング効果になるんですね。
なるほどです。
あるいは折りたたんだりとか、こうあのハンガーで かけてる時とかに片足でやると、
お
一本足で、でそうするとですね、まあ、バランス取りにくいわけですから、
はい、
体全身筋トレになってるわけですよ。
いやそれかなり難しそうですよ。
そう、
片足でこうね、洗濯カゴの中にこうまず、ね、かがんで片足で洗濯もこう、ね、
う
絡んでる洗濯物をほぐして出して、
うん、
体を起こしてまたかけて、うん、手を伸ばして、
そうなんです
ね、
はい、
かなりハードですね。
ハードでしょ。
これやればでもかなりハーハーいいそうですね。
そうそう、でところがですね、これ見事に慣れてくるんですよ。そう、体がコツをつかんでですね、
うん、
そうするとその一本足でこう立っている足の下に、うん、こうあのクッションボードみたいなやつを入れてですね、グラグラするような状態にするとまたもうすごいことになる。
それ星ヒューバーみたいになってますよね。
そうそう、ね、自宅でね、ダイリングボール
ダイリングボール、は
い、マスターできるという、
でもまあそういうながらでいけるっていうところで言うとですね、今なんか今洗濯のお話ができましたけど、
はい、
あの他にもなんかありますか、こう具体的にちょっと今聞いてる方に。
いやいや、もう簡単で、例えばあの、 床拭きというか、まあ、モップがけとかね、掃除機でもいいんですけど、
掃除機、あ、掃除機必ずかけますよね、はい、掃除機中にできるながらトレーニング、
そうそう、
その1、
これもですね、こうガーッとかけてるときに足を動かしちゃいけない、
はい、どういうことですか、
つまり遠くもずっと伸ばしていくの、体めっちゃ前傾させて、
はい
はい、そうするとものすごく筋トレになるしストレッチにもなりますし、
本当ですか、
はい、で両手で届かなくなったらそこを片手にすると、
はあ、
で届かなくなったらこう片足浮かして こんな感じでですね、やっていくわけですよ、
はい、
そうするともうすごいトレーニングになるんですね、
なるほどです、ね、
はい、それが楽になってきたらですね、
は
あ、立ってる時に、まあ、ほとんどの人は絶対膝伸ばして立ってるんですよ、うんうんうん、きついから、
は
あ、これ膝曲げてやるんですよ、半端なくきついですよ、
うわ、中腰で、
中腰でもうわなわなしますね、プロ野球選手真っ青みたいな
、はい、すごい足腰強くなりそうですね、わ、でもそういうの、まあ、でも考え方次第というか、まあ、アイデア次第で何でもできるぞという、
そうそう、あの窓拭きとかもですね、あのこう新聞紙とかでこうやるわけですよ、
はいはいはい、
綺麗になりますから、ずっとやってるともインナーマッスルのトレーニングですよね、
あ、
ものすごく肩の筋肉パンパンになりますよ
あれ結構きついですよね、僕も拭き掃除とかするんですけど、はい、たまにこうね、やっぱりこうグッときますもんね、
来るでしょ、
きますきます、
で要するに、はい、そういうことをやっているだけでいいんです、
なるほどですね、
はい、やってないですよ、
あ、確かに
楽に楽にってことでやってるから、うんうん、で楽なことをやっているその証拠というか、まあ、慣れの果てが自分の体だと思ったらですね、
はい、
緩んだ体をしていると相当楽をしているなと、これはもうイコールですよね、間違いなく、
なるほど、
確かにこう体質とかもいろいろあるんですけど、まあ、そういうのをこうあの割り引いても、はい、やっぱり運動不足の人っていうのは体がやっぱり緩んでいきます、
なるほどですね、はい、このながらトレーニングはながらトレーニング集だけ集めてもかなりこういろんなバリエーションが出て、ちょっとなんかププって笑えるような大人タバコ講座的ななんか本ができそうじゃないですか、これ、
はい、これ誰か出版してくれないですかねコンテンツ提供しますよ、
ね、
はい、
絶対楽しいと思いますよ、うん、だって今ねお掃除で来るとは思わなかったんですけど、それこそ通勤の途中とかバス、はい、電車、あと勤務中、
はい、
あと歯磨き中、お風呂中、
はい、
とかもなんかいろいろ考えられる、
いろいろできます、はい、まずですね、
ええ、
駅の階段はダッシュ、
駅の階段ダッシュですか、
そうダッシュ、
はあ、きつそうですね、
いやきついんだよ、だからトレーニング
ダダダダッと、
そうそうそうそう、
ちょっとあの怪訝そうな目で見られるのはちょっと恥ずかしいんですけど、
いや誰も見てないです
か、見てないですか、
はい、
そうですか、
ええ、
愛しのあの子は見てないですか、
見てないですね、
ええ、
はい、
見てない、
まあまああの人が多いところだったらもちろん危ないですから、
そうですね、
まあ、それはまあシチュエーションはちょっとこう、あの判断しなきゃいけないんですけれども、はい、例えばあのなんていうのかな、階段がこう、まあ、だんだんこうあるときに、
はい、
ダッシュのときには一歩ずつこうめっちゃこう高速でステップを切るとかいう方法もあればですね、はい、これはあのこうスポーツ選手向きなんですけど、
はい、
筋力をつけたい人の場合はもう大股で中こう一段抜きとかいうことも可能ですし、
なるほど、
はい、上がるときに関してはまあ基本的にあんま問題がないです、降りるときはちょっと注意しないと危ないですからね、転落するとかにもありますよ ね、
うんうん、
はい、
なるほど、ちょっとこのながらトレーニング賞また今度次回ちょっと面白いのを考えたらちょっとまたコンテンツを発表していただきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか、
わかりました
ちょっと何ですかそれっていうのが欲しいです、
了解です
ということで以上マイジムのコーナーでした、
はい、
ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います、
それでは渋く北山たけしさんで流れ雲、
男は 男はさすらい流れ雲も「あの人にわびて熱い」
コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは2013年のテッド福岡にも登壇されましたシニアライフアドバイザーの崎川雄二さんです。こんばんは。
こんばんは、崎川です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ崎川雄二さん、私の方から少し、はい、あのプロフィールをご紹介させていただきます。シニアライフアドバイザーでいらっしゃいます崎川雄二さんは大正9年中国大連市生まれでいらっしゃいます。西日本新聞社に入社し、アメリカ政府フルブライト奨学金で州立ワシントン大学に留学後、中近東アフリカ移動特派員、ワシントン支局長など海外での特派員生活を長く送り、歴史が刻まれる瞬間を目撃していらっしゃいます。退任後は清華女子短期大学の特任教授などを務め、その傍らで高齢者の生活相談ボランティアをスタート。2004年にワシントン大学生涯学習部に復学し、高齢学を研究し、現在はシニアライフアドバイザーとしての実学として高齢学の普及活動を続けていらっしゃいます。元気な高齢者が元気な地域を作るという持論から、自らも元気で活躍中の95歳でいらっしゃいます。
いやもうこれがもう本当ね、素晴らしい。
すごいですよね。95歳って僕これ僕が書いたんですけども、95歳のゲストさんがいらっしゃるなんてもう夢思ってなかったので、本当に大先輩にお会いできて今日は本当に感激しております。崎川さん、ありがとうございます。
そんな今の時代そんな珍しくないですよ。
そうなんですか。
いやいやいや、やっぱりですね、いや質が違いますよね。
だってこうやってもうなんていうんですか、僕
何しろだって現役ですからね。
現役で、うん、もうね、え活躍してらっしゃる。
そうです。
いやもういろいろお話ちょっと伺わせていただきたいと思います。もう今のね、ちょっとプロフィールだけでもみんなもはって多分なってると思うんですけれども、
はい、あらかじめ申しておきますとですね、はい、あのこのゲストの時間内には終わらないんですよ、坂さんの話は。
そうなんですか。
ネタが多くて、しかも本当ジャンルがもうどっからでもいいんですよね。
そうですよね、
引き出しが多いという言葉がよくありますけど、表現がもう引き出しだらけです。
そうなんですね、はい、ではどの辺から伺っていこうかなというところになるんですけども、もともとそのシニアライフアドバイザーですね、うんうん、こちらを志されたきっかけとかって何かあったんですか。
それはあったんですよ。ほら今 あの皆さんご承知の介護保険ね、はい、それが2000年に始まったんだけど、うん、これは厚生省が始めたんですね、はい、あの保険をね、ところがその狙いっていうのはあの介護でしょ、
はい、
だからお年寄りであの体が弱った方々を、うん、あの介護していくっていうのがそれのための保険、
はい、
でそれに対してもしもそういう人たちがばっかりが増えていった、介護しなきゃならないお年寄りばっかりが増えていったら、
はい、
わあこれはその介護保険料だけ大変だということになります、ね、そこで何を考えたかってその当時の経済企画書で、うん、それは元気な年寄りをどんどん増やすようにしたら一番いいんだと、
うん、
だからそれのため の運動を起こすように、うん、元気で長生きするためにはどうしていくかっていうのを勉強して、でそして自分でそれを務める人たちを増やす、そういうことをこうし、あの体とかいろんな相談に応じながら、うん、自分自体が元気で長生きすることをこう、うん、 環境も自分も合わせて考えていく人を養成しようっていうんで作ったのがシニアルネッサンス財団。そこの、いわゆる講習を受けて免許をもらったのがシニアライフアドバイザー。全国2500人ぐらいいます。
現在2500人、まあ、その方々は普及員というような立場でいらっしゃる
んですね。そうですね、いろんな活動をしてるんだけど、それを片方で高齢学を勉強しながら、自分自体が元気になってこうやったら元気でいけますよっていうのを、普及していったり、あるいはそういう問題についてのいろんな社会的な高齢者の生活についてのいろんな質問にも答えられるような、そういう資格ですね。
そうなんですね。
これまたやっぱ深いですよね。
本当ですよね。
何しろまあ生活に関係あるわけですからね、
そうですね、生活が今のようにお年寄り元気のと、元気年寄りが実際どんどん増えてるんですね、今私若い時なんていうのは新聞記者になりたて、今からまあ50年前ですけど、その頃は60になって還暦を迎えますとね、大会社の社長さんたち僕ら取材してもらって、赤いちゃんちゃんこ着た写真に付きで新聞載せたんですよ、だからそれ今還暦でそんなことしないでしょ。
そうですね、あまり見なくなりましたね。
もうだからそういう時代がもう11年ぐらい伸びてるんですよ。
なるほど。
元気だね。だからさらにそれをどんどん推進しよう、元気な方が増えてるんですが、それをさらに増やしていくように、ほら森部先生なんかのトレーニングなんかをみんなこうそれも総合してですね、この日常の生活の中で、もう親子関係から社会との関係からそういう気持ちの持ち方、あるいはそこでどういうようにものを考えていくかとかね、助け合いするかとか、そういうようなこともみんなお互いに話し合っていく。
素晴らしい。今では崎川さんの、お弟子さんというわけではないでしょうけれども、こうアドバイスをされてきて、感化されて自分もシニアライフアドバイザーになりたいなんていう方とかも結構増えてたりするんですか？
そうですね、もちろんそうですが、一番例えば私なんか今やってるのは、自分のそういう、こう勉強をしながら、それを今度伝えていく活動を、それぞれやるわけですね。いろんな仕事してる人いるわけです、ですから私みたいにリタイアしたみたいに、私が今一番一生懸命やってるのは旧大の伊東のキャンパスで留学生たち来てますね、しかも大学院生たちです。30代ぐらいです、でその人たちに日本語を教えてるんです、でもその日本語を教えてるということは、ただ日本語を僕らできるのを教えるだけじゃなくて、日本の文化とか、向こうの文化の違いとかね、一番僕なんかその歓迎されるのは、日本の会社に働いてきた時の上司との付き合い方、
そういう質問が、
こういうのは若い先生にはできない。
そうでしょうね。
働いたことないでしょうからね。そうそうそう、大学の教員で、ね、
結構そういうのは私たちは向こうの習慣も知ってるから、間違いがないように教えることができるし、向こうも一生懸命ね。
そうです、
それで今多いのは、お父さんお母さんにほら爆買いで来るって言ってる人がね、それだけじゃなくて、お父さんお母さんを日本に連れてきて、例えば健康をチェックするとかね、それから健康のための薬、健康食ね、健康食何がいいですかとかね、漢方薬あるじゃないのって言ったら、いや偽物多いから危ない
現地でも
これちょっと
本職中国じゃない、いや日本の健康食が欲しい
クオリティとかですね、安心なんでしょうね。
でもその話はよく聞きますね。
そういうのが間接的かもしれないけど、それはこうシニアライフアドバイザーとして自分のこう長い人生でそれを国際的に伝えることができる。
もうシニアだけにとどまらずってことですね。
だからそういう活動もしてますね。
なるほどですね。ちなみにそのシニアの方の、ご相談とかで受けるときに、一番多いご相談内容とかってどういったものが上がりますか？いくつかあれば伺ってみたいんですけど。
そうですね、やっぱり 年金足らんけどどうしていこうかって。
なるほど、切実ですね。
それからやっぱり、まあ、多いのは遺産相続ね。
おお、
だからやっぱり長生きしていく、ほら お母さんお父さんの介護をする、
はい、
そしたらあの娘が一生懸命やってて、あの兄弟はよそにあの就職してるというところが、亡くなった後遺産相続になった。遺言では、うん、あのご両親一番娘に世話になってるから、そっちたくさんやりたいわけね。
うん、
ところが後になってみたら遠くから来た人みんな法律に従って
均等にと
分け取りたいとなる、そういうのをどうするかっていうのは、ね、
う
ん、あるいはあの介護の状態になった時に、うん、あのいわゆる認知症になってる人がいる、うん、でそういう人たちが騙されないように、うん、あのそういう生活とか、うん、あのこうお金資産の問題をちゃんと管理してあげる、
うん、
というようなことですね。
私も
アドバイスしてあげる。
そうなんですね。もう健康的なこう生活を送るための体作りとかそういう話とか、はい、病気にならないとかそういうのとか、あの趣味の持ち方とかそんなご相談が多いのかと思ったんですけど、意外にこうやっぱりそういう切実な問題が多くて、
切実な問題が結構多いんですね。
そういう、はい、じゃあ相続に関してのあの知識といいますか勉強も、はいはい、
そうです、
作家さんはもう必要となってくるですね。
でこれもそういうやっぱりあの公式のものがありますから、ちゃんとあの裁判所に登録してやらなきゃ、誰でもあのいいですよって言って気軽に話すわけにはいかないんですよ。そのもしアドバイスする立場になるとすれば、ちゃんと法的に認められたあの認可を受けてやらなきゃいけない。
なるほど。
その前提としての心理アドバイザーですね。
うわすごい。
お金のことですから。
そうですよね。
そうですよね。
ただ親切だけでは危ない、
ね、うん、もうそうやって相談にいらっしゃる方もきっと崎川さんよりもお若い方がほとんどだと思うんですけれども、崎川さんをご覧になってどうやったらそんなにあの生き生きとあの過ごせるんですかみたいなご質問も出てきませんか。
ああそれはありますね。それはあのよくあるんですけど、この前ね、一番私嬉しかったのはあの車の免許更改の時に70歳以上は、うん、あの事前に、
はい、
あの講習を受けなきゃいけない、高齢者講習、ね、はい、講習受けに行ってたんですよ。それでそこで実技の運転が、うん、の技術がある、あの実技運転をしなきゃいけないよね、
は
い、そこで待合室で待ってたんですよ、一緒に、はい、みんなって10人ぐらいいた。隣のおばさんが私の顔を見て、
はい
はい、ああ今日は95歳の人が運転免許を取り来てるそうですよ、ご存知ですかって 私に言ってくれて、ええ、はあ、はあはあって言って、あこれ一番嬉しかったです
。思わないです
よ、思わないですよ、
最下位さん見て絶対95歳とは思わないですもん
ね。もうお顔の色もね、もう血色もいいし、
それはすごいな。そうか、でも本当にこの番組に出てるということは森部先生との接点があるということだと思うんですけども、はい、お付き合いの経緯というのはどんな感じなんでしょう。
そうですね、一般社団法人の全日本コンディショニングコーチ協会を、はい、まあ、立ち上げた後に、まあ、今、まあ、協会の代表理事という形で関わらせていただいている博多心臓血管病院というのが呉服町にあるんですけれども、はいはい、そちらの、メディカルフィットネスの方で、はい、トレーニングを、はい、あのなさってるんですね、崎川さんが。
あそうなんですね、
はい、そうなんですよ、はい、もう4年半創業以来ですから、私が一番長い。
そうですか。
はい、
しかも一番利用頻度が高い。
そうなんですか。
はい、
週にね、
はい、
あの月水金行ってるんですよ。で森部先生のご指導で、ね、それで小売さんのというあの理学療養士の方の指導で、はいはい、あの主にほら例の自転車をこぐやつですね。
はいはいはい、
で私心臓があの不整脈で、これでも元気元気で言われますけど、あの直腸がん2回してるし、
がんになったなられたことがあるんですか。
がんもなったことあるし、 それから心臓が不整脈でもう30年ですからね、ですからずっとこう心臓血管病院で薬をいただいて経験診して続けてるんです、しかし私一番言いたいのはそのメディカルフィットネスの、 あのいわゆるリハビリのとこなんですけど、私はリハビリっていうんじゃなくて高齢者の健康維持のためにやってるんですけど、つくづく感じるのはちゃんと指導を受けて継続してやってると、なんとね、あのこれ僕それ始まるあのほとんど4年半昔は、やっぱりちょっと歩くのは足が重かったんです。で今はね、あの呉服町から天神までスタスタ歩けるようになったんです。
相当ありますからね、なんだかんだ言って、はい、
僕歩かないです
ちょっと違った
よね。やっぱりだから僕はそうしたら継続してね、さっきお話あったけど、やっぱり全てがあの自分のそういう健康に、あの関係があるんだっていうこと、意識を持って行動することとても大事だな。だからその日何でもですけど、そのトレーニングもそうだけど、あの年を取ってその日暮らして、ああ今日どうしようか、しょうない、テレビで見とろうかっていうのは一番いいかですね。だから外に出かける、体を動かす、うちの中でもあのちゃんと、だから私はうち一人暮らしですけどね、寝るのは2階に寝て必ず階段を上下動きますから、そういうのも自然にやっぱり先生のお話のようにトレーニングになってると思いますよ。だからいわゆるそのバリアフリーを、バリアフリー、バリアフリーというのは、ユニバーサルデザインというので
、言いますよね、
ですからあの転ばない靴を履いてよく歩くと、でそれをこのどういう程度にしていったらいいかというためにトレーナーがいらっしゃるわけだ。やっぱり自己流よりは指導を受けながらやると違うなっていうのが実感ですね。
なるほどですね。去年半
素晴らしいです。
素晴らしいです、
しかもゴルフも元気です。
ゴルフもなさるんですか。
はい、ゴルフもやってます。ゴルフもやってますし、まあ僕は柿市だから車よくお年寄り車はやめなさいと言われますが、あのやめなきゃいけない状態にあのなったらやめなきゃいけないと思います、ただその年を取ったからやめるというのは当たらないで、自分がどういう状態にあるかというのをちゃんといつもチェックしてしてなきゃいけない、注意しなきゃいけないですね。逆に車を運転することで常に注意力を、あの自分でトレーニングになるわけですからね、そういうことを上手にすれば逆に車の運転だって健康よくなる。
なるほど。
だから私はあのそのメディカルフィットネス呉服町まで行くのに、僕住んでるの西の端ですけど、3回必ず車を運転して行ってやってるんですね。だけどそれは、あの車の運転を一つの健康用具のつもりで、
自分の
意識のね、
全ての行動にこう意味があって、自分の何かのこう役に立ってという意識を常に持って行動なさってると、
ですから先ほどもお話しあったように、あの健康でしようと思ったら自分が元気でいるために全てやっぱりどうやったら元気になるかなって、元気、あの楽しく、何でも楽しくやろうという意識を持つことをね、
何でも楽しく やりたいとい こう願っている方も多いとは思うんですけれども。
そうですね、思っててできない人も多いですから ね、
はい、そういった場合ってどのようにすれば、あのそれこそこう楽しむという気持ちも、まあ、エネルギーがいると思うんですよね、それをこうキープしていくためには何か大切に していることとかございますか。
あの一番私年取って大事だなと思うのは、あのもう年取ったから年だからっていう意識を持って、あの気持ちが一番大事だと思います。でか、あの気持ちがあの明るい方に行ってれば、なんかこう今日は何しようっていうような気持ちを持つことによって、体が弱っててもあのもうダメだっていう気になるのと、 今日は何しようってできる範囲でいいから何かしようということによって少なくとも気持ちが目的を持ちますから、うん、その分だけがっくり来ないわけですね。そうすると気持ちが良ければよくゴルフでもね、うん、18ホール回って歩数計つけてみたら1万歩以上歩いてるんですね、はい、カート使ったって、はい、ところがゴルフせずに1万歩歩けた
ちょっと
勘弁してくれ、ね、だから好きなことをすれば疲れを覚えないわけ、だからその何か自分がやっぱり好きなことっていうのを考え、うん、やっぱり工夫して生活をしていくという、その体の状態は様々だけど、うん、気持ちも体も一緒になってダメだだったらガタガタってきます。なるほどですね。だから気持ちの持ち方っていうのをいろいろ考えて、はい、やっぱり考えるっていうことは、うん、非常に大事ですね。
なるほどですね。
深いですね。
深いですね。そしてまたその楽しいことを続けるためにその競技とかですね歩くということももちろん大切ですが、それをこう楽しくするためにもそういうメディカルフィットネスでの基礎トレーニングというか、
そうそうそう、
基礎体力を上げておくと、そういうのが怪我なく、事故なく楽しく続けられると。
だからそのメディカルフィットネスでやるでしょ、
はい、
そしたら足が軽くなったって、
まあ、
軽くなっただから効果があった、その気持ちで、
うん、
余計に良くなるわけです。だから続けなきゃ。
もうそれこそじゃあもう続けていくのもなかなか大変だというのを毎回お話ししてるんですけども、
ね、先生そう思いません。
そうですね、
坂本さんのこう続けるために大切にしていることは何かありますか。
続けるため
なかなか続かないという人もいるじゃないですか、まあ、きっとご高齢の方でも
ね、ある程度続けたらね、はい、やめるのが怖くなります。
なるほど、
元に帰っちゃうじゃない
です
か。確かに何かの時に、サボってしないでしょ、
はい、
だガクッと来る時、
さ
あしまったってこれ大変だって言うんでまたやるでしょ、そのガクッと来るのが分かりますから、
はい、
続けなきゃすぐガクッと来るとかかったら病気になるぞと思うから、
はいはい、
それを壊さりもうある程度こうしたらやめられません。
なるほど。じゃあそこまでいけば
そこまで頑張らないとダメ。
なるほど。
そこまで頑張るというかそこまでは、だから三日坊主はダメです。
や
っぱり続けるとある峠みたいなそこまで登ってくるともうあとはね、
やめれなくなるという、はい、確かにそれは僕も何となく分かります、うん、今僕も森部先生の指導のもとやってるんですけど、うんうん、もうやめれないですね。怖いです、うん、戻っちゃうと思ったらです、ね、
だからもうやめるのが怖いっていうのが一つ継続の秘訣。
ああなるほど、いいお言葉をいただきましてですね、
うん、まあやった人ならではのね、はい、感覚なんですけれども、うん、もうねやめろって言われてもやめたくないわけですよ、
はい
はいはい、本当にこう怖くなってしまう。で実はその良くも悪くもその恐怖感というのは結構人の行動を縛りますの で、
はい
はい、で結果的に誰かに言われてするわけじゃなくて自分で勝手に怖がってるわけですから、
うん
はいまあ、それはもう別にいいわけですよ。
それからもう一つありますよ、続けてるとね、はい、よく続けますねって言われるでしょ、で僕らみたいに年取ってるといや続けてらっしゃると若いですねやったらワンちゃんと同じでねいい格好しないといかんわ。
ほう
ね、そう褒められたら嬉しいもんだから、そうかてっくニヤニヤしてそれがええ格好するためには努力せないかって、う
ん、なるほどそこも関係ないですもんね、年齢もね、
うん、
うわいいええ格好したいという気持ちを95歳でもこう持ち続けるというそのかっこよさだからダンディーなんですよね。
いや本当そうですよね、もういつもスーツで素敵です。はい、
そういうことでございます。
でもそういう方がやっぱりね増えた方がいいというのがもう先ほどのニアアドバイザーのお話につながると思うんですよね。
ね、生き生きと楽しむご高齢の方を増やしてです、ね
う
ん、そして医療費の削減と。
そうそう、だから年取って俺は年だからとか硬くなって分かっちゃうとかね、もういいとかね、言うんじゃなくて、いくらでも世の中楽しいことあるんだから好きなことをやると。
全国のご高齢の皆さんにも聞かせたいですね、 素晴らしいですね、
ここだけちょっとこう抽出して何回もちょっと再生したいですよね。
本当ですよね、 しましょう。抽出しましょう。
ぜひぜひ。
はい、ということで、あっという間のお時間でございますけれども、またこの後もですね、またあのコーナーに出ていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい。さあ、今日のですね、ゲストはシニアライフアドバイザーでいらっしゃいます、崎川雄二さんでございます。ここで一曲お届けしたいと思うんですが、崎川さんはもう一つお楽しみということで、音楽も、習ってらっしゃるというか、お歌になってる。
カラオケ
か。ですよね。今日はその中からお気に入りの曲を、持ってきていただいております。曲紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
チェウニのね、
はい、
2時間だけのルージュって、
はい、お願いします。スタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストの崎川さんからの質問です。崎川さん、よろしくお願いします。
はい、森部先生ね、
はい、
私こんなこと思ってるんですけど、ほら人間って心身っていうでしょ、心と体、
はい、
でも今もトレーニングしてるんですけど、この体の体力とね、それから気持ちの持ち方、そういう関連性をうまくやることで両方でこう助け合うっていうか、一緒に体と気持ちを伸ばし伸ばしでやっていくことで健康長寿になるんじゃないかっていうようなことを思ってるんですけど、その寿命を伸ばすためにトレーニングを継続するっていうのは大事だけど、その私の日常生活というのはそれをどういう感じしていったらいいんでしょうね。
はい、これはかなり深いというか難しい問題なんですけれども、はい、トレーニングのまあ原則としてはですね、うん、非日常的な負荷をかけるというのがトレーニングのまあ一番大きな原理なんですね。
はいはい、
つまりその普段感じていない負荷をかけることによって、このままじゃまずいなっていうふうに体が判断して、それにまあ適応していくことによってまあ成長があるわけなんです。
なるほど。
はい、でそうするとまあ日常生活の中にまあ負荷をかける、
はい、
でこれはその負荷というのがトレーニングでのこう負荷ということよりも、まあおそらくはですね、まあエッセンスとしてまあ追加のまあスパイスみたいなものがあればいいのかなっていうふうに考えてます。でまあ一つの方法としては、まあカラオケの話でいくと、カラオケの発表会があるみたいな、はい、非日常的なことじゃないですか、
はい、
それがあるとやっぱりこう人前でええ格好したいというのが働きますので、はい、そこに向けて一生懸命努力をすると、
はいはい、
自分で計画性というのが立っていきますので、うんうん、そういうイベントを楽しむということが日常生活の中にセッティングされていると、
うん
まあ、おのずと社会性を大事にする方であれば、うんまあ、いい感じで、うん、向上に向かうはずなんですね、
うんうんうん、
はい。で逆にそういうのがなくて人との関わりがもう面倒だというような方の場合は、やっぱりもう気持ちも沈んでいきがちな方がまあ多くなると考えられます、うんうんうん、はい。
まあ、私なんかあのそのカラオケの先生からね、はい、いくらやったって皆さんプロにはなれませんよってでも音痴は音痴なりに上手になれますって言われて、はい、なるほどと思うんだけど、こうほらずっと続けてたら気持ちもいいし、それからあの人前でお話しするのが平気になるし、はい、元気になるし、それから何よりなんかあの肺の状態が分かるような気がするんですよ。どうでしょう先生。
いや、それはもう絶対そうだと思います、うん、で例えばまあ今の、まあ、音痴は、まあ、音痴にとおっしゃいましたけれども、うん、これがですね発表会の場合とかだとですね、うん、もう生ということになるので難しいんですけれども、うん、録音するとあとでその編集とか、はい、まあ、そこの、まあ、別の工程をやることによってですね、うん、上手な歌が録音されたりとかすることはまあ可能なんですね、うん、あの DTM という技術を使って、うんうん、で自分の歌った歌をまあプレスして、うん、まあ、自己鑑賞用に、まあ、あのレーベルも作ってですね、
はいはいはい、
やるとちょっとこうまた嬉しくなったりとかするので、うんうん、そういうまあ生かし方っていうのをこう考えられると面白いと思います、うんうんうん、はい。
そうするとあれですか、例えば発表会なんかの時ね、はい、いろいろこう品を作ってやるっていうのもいいこと。
いや絶対いいと思いますよ、はい、だもし、まあ、僕なんかがまあそういうイベントに関わらせていただくとすれば、まあ、あのちゃんと収録してですね、
はいはい、
まあ、後日その方の一番いい音、あの音程のところをこ うまくこう使って、
うんうん、
であの CD を焼いて、
はいはい
はい、でその方がこう気持ちよく歌ってるところの、まあ、笑顔の写真みたいなやつをですね、
はいはい、
まあ、その CD にあのプリントして、
はいはい、
で、まあ、作品としてお渡しするとか、まあ、そういう提案を、まあ、させていただきたいですよね。
あ、
はい、
それと先生あれなんかあのウォーキング、ね、皆さんよくなさるんですよ、
はい、
あれ一人でやるんじゃなくて 2,3 人でなんか話しながらやった方がいいような気もするんだけど、それはどうなんでしょう。
そうですね、ウォーキングをそのこう運動効果を出すということよりも、うん、まあ、その心身のバランスを取るということで、うん、まあ、その古代のギリシャの哲学者とかが、うん、問答法みたいな感じで歩きながらやっていたみたいなところで考えるとすごく、はあ、あの自分一人でやるよりも複数でやった方が、はあ、あの効果は高いでしょうね。ああ、
そうですか、
はい、
なるほどね。あのだんだんだんだんね、あのゴルフの時見てても昔だあの今シニアのティーって言って前から打たせますね、
はい、
あれ60以上で良くなってるんだけど、見てたらね70の人でも50の人でも同じぐらい飛ぶんですよ今。
そうですね、
はい、だからあれ80ぐらいでいいんじゃないかと思うくらいなんだけど、
まあクラブも進化してますしね。
うん、
はい、
だけどこうい う日常生活の中のああいうスポーツというのはどういう具合にやって、あのほらグランドゴルフなんかもありますしね、
はい、
いろいろあのシニア向け の, あの、まあ、遊戯も半分にしたトレーニングなどありますね、
はい、
ああいうのもこう気持ちの問題と関係あるわけですね。
気持ちの問題も関係ありますし、まあ、そのゴルフの場合だと、うん、まあ、その業界からしたらですね、うん、その今のゴルフ市場を支えているのが、うん、もうその75歳ぐらいのまあ高齢者、
はいはい、
そうまで含めての話になるので、はい、5年後とかになるともうすごい大変なことになるわけですね、はいはい、一体その段階でもゴルフ継続しているかという問題がまあ戦々恐々としているので、
うんうん、
はい、だからそういうことから考えたら気持ちの問題だけじゃなく、うん、フィジカルもしっかり鍛えて、はいはい、まあ、取り組まれるのが良いかと思います。
なるほどね、
ですね、もうたくさんもう質問がもう出てくるぐらいもう日々こう何か向上心を持っての生活なさってるのがすごく伝わります、
はい、お会いするたびに
そうですか、
ね、ビビってすごいなと思いますね。
いや、それじゃなくて先生これからもどうぞよろしくご指導お願いします、はい、
とんでもございません。こちらこそよろしくお願いします、
はい、お願いいたします。ということでですね、あっという間のお時間だったんですけども、崎川さん、あのラジオどうだったですか、一言感想を。
うん、一番ありがたいのは高齢者の声を出させていただいたことで、元気年寄り多いよって
言
えた
んですね。
いや、これ一番ありがたいですよね、番組としてもありがたいです、本当に。
はい、したいですね。
またぜひゲストにお越しいただければと思います。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで今日ですね、あのラジオ放送、あ、 聞き逃したという方にも、後日も聞いていただけるようにポッドキャスト配信を行っておりますので、ぜひ、お聞きいただきたいと思います。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部地区、検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもお聞きいただけますので、ぜひアクセスをお願いいたします。そして大人気の森部先生のメルマガのご登録、こちらもお待ちしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで福岡町角森部地区、この番組は株式会社ゲット、 IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、さゆかさん、この掛け声一緒にお願いしてよろしいですか。はいはい、いきますよ、せーの、ゴーマッスル。